皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は攻めも守りも情が大切という話ですね。アメリカのバイデン政権ですね、偽物政権ですけども、相当な内紛ですね。やっぱり特に社会主義者とかですね、それからまあ今だけ彼だけ自分だけって連中は、こう感情がですね、やっぱ冷たいんですね。感情が冷たいんですよ。情がないんですよ。やっぱ情がないっていうのはですね、その組織の運営、国の運営についても決定的なですね、弱みだと私は昔から思うんですよね。例えばプラモデルを組み立てるみたいな話をするとですね、これは部品をその通り正確に組み上げれば最後完成しますから、そういうのってあまり情はいらないかもしれませんよね。きちんとパーツをですね、切ってね、プラモデルですからちゃんと切り離して、ニッパーで切り離して、リアスリでそのイバー取ってね、それから塗り物するときは塗り物をしてですね、あと接着剤はみ出さないようにきちんと塗って、でピシッとはめると。決められた手順でやっていけば、大体完成するわけで、ですから、そういうプラモデルを作るみたいな感覚でですね、物事を完成するようだったらあまり情はいらないと思うんですね。しかしですね、これはいわゆる単純形と言われるやつで、その1たす1は必ず2になるような世界でのお話ですね。で、その人のっていうのはですね、人間関係でありますとか、あるいは、組織の運営っていうものは、それはいわゆる複雑形ということで、その1たす1はですね、2になるとは限らないですね。相乗効果ってのが入ってきますんで、1たす1が3にもなるし、1にもなるし、0になることも、マイナスになることもあり得るんですね。この複雑な、言ってみれば、その相乗効果の世界をいつも相手にするのが、言ってみれば、人間のリーダーシップというものでありまして、もちろんマネジメントもそうなんですけども、そこがですね、やっぱりその全然、そのプラスに働かないと、相乗効果がプラスに働きませんとですね、どんなに人材を集めましても全然良い結果は出てまいりません。1たす1を、今のバイデン政権の場合、1たす1がもう0になってきちゃったんじゃないかって感じがするんですよね。その民主党っていうところはですね、ご承知の通り、その富裕層と、それから富豪っていうんですね、富豪と、それからその社会主義者と昔から両方いるんですね。不思議な政党でありましてね、もともとは社会主義者組合だからあんな強いんだと思うんですが、日本もそうだよね、御用組合ってよくあるんじゃないですか。御用組合っていうのは隠れ野党じゃないですか。ねえ、御用組合隠れ野党で、それ束ねたのが連合ですよ。だから、そら連合は自民党支持だよ。それをね、立憲民主党、野党支持なんてね、大嘘ついてんからですね、立憲民主党も全然パワーが出ないわけですよ。あいつら自民党行くべきだよ。自民党行きたいらしいじゃないですか。聞こえてきますよ。国民民主党の方からもさ、早く自民党に入りたいと。話聞こえてきますけども、静岡の細野が自民党入ったでしょ。自民党入れてくれと。行きたきゃ行っていいと思うんですね、別にね。誰もそんな思想心情があってやってるなんて誰も思ってませんからね、あんまりそれいらないと思う、遠慮いらないと思うんですけどもね。でもいずれにしろですね、そういうとこでありますから、とにかく昔から今だけ金だけ自分だけで、ついつま合わせは結構陰謀でやるんですよね。第二大戦時のことも時々言われますけどもね、こうついつま合わせは結構陰謀でやるんですよ。陰険な連中ですよ、あそこね。で、そういう人たちってのはですね、その攻めるときに一気にこう行くのはいいんだけども、膠着に陥ったり守りになったり撤退するときはもう完全にバラバラだっていう特徴があるんですよね。これは皆さんですね、いろんな会社に接したいろんな組織をね、接するときに見ていくといいと思うんですね。情のない人たちが集まってる組織っていうのはですね、一見ものすごくパワフルなように見えるんですよ。情がないからもうリズムで全部いくから、これは強いだと思いますがね、 いや強いのは最初の一撃かね、その次ぐらいまで。最初に予定を組んで勢いでボンと進むとこまではね強いの、突破力は。ところがそこで状況が変わったり膠着に陥ったり、それから、不利な状況に陥っちゃったり、撤退しなきゃなんなくなったり、今度は撤退して守りに入らなくなったならなきゃならなくなった時は一瞬にして瓦解することが多いものだというふうに思っておいてください。だから長い付き合いはなかなかできないですよ。長い付き合いなんかをしようと思ったらまあひどい目に遭いますよ。はい、そういうところはね結構飛ぶのも早いんです。要するにまあ言ってみれば情がないところっていうのは、瞬発力で攻める以外のことが非常に苦手です。本人たちですか、真面目っちゃ真面目なんだな、真面目っちゃ真面目なんだけど複雑性が理解できないし、複雑系のもとで行動ができない人たちなんですよ。だから情がないわけで、それはねものすごい限界を持ってるんです。でこう私なんか見てるとトランプはあれなかなか情のある人だと思いますね。だからやっぱり4年間であれだけの業績を成し得たんだと思いますね。まあ、トランプ政権のいた人たちはもうとにかく個性派揃いですよね。本当に個性派揃いで仕事できる個性的な人がたくさん集まってるんじゃないですか。まあ、私もよくリーダーシップ研修の時ね申し上げたと思いますが、1冊1の話ね、よくひし形の絵描いて説明しましたでしょう。ひし形の絵を描いてね、ベクトルの合成で説明したと思うんですけども、もう能力が 高くて、でそのやる気の高い人って言ってもですね、その全体のベクトルが一致してない場合はかえってその合成した力が全然出てこないことがあるんですね。だからその素晴らしい会社を作ろうと思ったら、普通の人が偉大な仕事をするようにモチベートして結果を出していくと、まあその言ってみれば情も当然そこに生まれてね、情も生まれてみんなでいい仕事しようと思うから、これは結構長続きするんですよ。そういう会社ってねやっぱ守りが強いね。うん、不況に耐えるとかね、苦境に耐えるとかね、守りが強いですね。守りですぐ分かるんですよね、情があるかないかって。だからそのみんなで作った会社っていうのはやっぱり守りの力、情の力はすごく強いね。だからやっぱりね時期過ぎればまたずっと伸びていくんですわ。ところが、ものすごく優秀な人を引き抜いただけの組織ってあるでしょ。昔の巨人軍だね、昔のその金に焼かせて選手をね買ってた時代ね、巨人軍なんかそうですけども、まあ、とにかくですね金でみんな買ってきちゃって揃えちゃったと。これ全然弱いんだよね。なぜかっていうとチームワークが働かないんですよ。俺がになっちゃって、俺がだと。だからね、自信を持ったその実力者、自分にまあ自信のあるその実力者っていうのは人の言うことは聞かないですよね。だからそういう人が集まっていい仕事するっていうのはなかなか難しい。おのおみたいにですね、こうそれぞれの役割は決まっててね、でその範囲で皆さん頑張ってそれで協力するってことであればまあそれはいいんですけども、大体がそのビジネスの世界においてですね、仕事できる人引き抜いてくるっていうのはそんなですね上等な世界じゃないんですよ。そんなね伝統芸能な上等な世界ではなくてね、まあ損か得かだけで引っこ抜いてきちゃって並べるってケースがねすごく多いんですよ。見ず知らずの人たちがね、全然背景の違う人たちがですね、なんか本当に損得だけで集まってるケースが本当に多いんですよ。それはもうやってみればですね、抜け駆けはあればですね、裏書くはですね、で協力はしないが、何のことばっかで1冊1はですね、それこそゼロとか場合によってはマイナスですよ、とかぶっ壊れちゃうんだね。そのまたそのままどっかみんなとんずらしちゃっていなくなっちゃったとかね、ぶっ壊れちゃったとかですね、損だけ残されて会社消滅したとかですね、そういう話は珍しくないんで、金融なんかそんな話ばっかじゃないですか、昔からね。そういう世界がねやっぱあるんだよ。だからダメよ。でまあしかしね、こう超低金利でその社会主義者みたいな連中が統制かけてたり、新自由主義でね、その金持ちとかさ、なんか上の変なやつがねこう威張ってる間はさ、それでも取ったかもしれないけども、もうそれ終わってるじゃないですか。もうねえ、すでにそういう人たちの支配を終了してるでしょ。そうすると世の中は実は正常化してるんですよ。なんでこんな問題がいろいろ出てくるかって、それはその正常化してるから問題が出てくるんですよ。だってそのソビエトの問題っていうのは、ソビエトが崩壊してから全部一斉に我々知ることになったわけでしょ。それまで隠してたわけなんだから。 だからそれはその問題がね、皆さん知ったのはソビエト崩壊したからでしょ。戦前の日本のこともそうですよ。一般の国民は戦艦ヤマトのことも知らなかったし、それからその張作霖爆死事件の真相も知らなかったし、それから戦争のほとんどのことは知らなかったですね。で、戦争終わってからいろんなこと知るようになるわけですよ。だから我々今いろんなこと知ってるっていうのはもう終わってるからなんですよ。やってる間あんなこと情報出てきませんわ。偽物のバイデンが偽物だってはっきり分かるようにテレビ出てくるのはあれ終わってるからですよ。終わってなんか出てきませんわ、あんなふうにね。ペロシだってそうですよ。クリントンだってそうですよ。終わってるからあえて出てくるわけで、終わる前ならあんなふうに絶対出しませんって。まあそういうのを見てるとですね、こう終わってきてるんですね。終わってきちゃってるからやっぱ本当のことがこう見えてきてるわけですよ。そうするともうこの後はですね、その状況は正常化してるというふうに考えて、やっぱりリーダーシップ全てにおいてですね、リーダーシップにおいてマネジメントにおきましてもですね、情がとても大事だと思いますね。攻めも情、守りも情だっていうことですね。昔ある退役軍人さんに聞いたことありますけどね、こう突撃行ったんじゃないですかね、陸軍の突撃ね。その指揮官が前にいて、で部下が後ろにいるとまあ突撃で命を落とすかもしれないと。一見ですね、そのまあ指揮官が一番前にいてね、で指揮が先に突っ込んでって、それからその後ですね、部下が突っ込んでいくといいように思うんですが、現場の、まあ、兵隊の心理としてはちょっと違うんだってその方言ってましたね。まあ実際その方は戦場でね、その突撃とかやってられた方ですけども、ちょっと違うんだと。指揮官にはぜひ後ろで自分が死ぬところを見ていてほしいって言うんですね。誰にも見とられなく、誰にもその見られることなく死んでしまうのがすごく悲しいって言うんですね。それ辛いと、耐えられないと。だから自分が戦って、まあ、生きて帰ってきたらそれでいいですけども、まあ、死ぬ可能性が大いにあるわけですよ。その場合は自分が戦って死んだっていうことを誰かに見ていてほしいんだと、記憶してほしい、いていてほしいんだと、こう言ってましたね。言っておられましたね。ああそういう死になんだなと思いましてね。だからやっぱこう攻めるってのも同じでね、やっぱり情がなかったらですね、最後の一歩踏み出す勇気ないですよ。情がなかったらね、もう一歩踏み出してこうやってみようと、こっから先はですね天命しかないと。ここまではね、まあ自分の才覚でとりあえず安全確保しながら来れるけども、こっから先はやってみないとわからんなと、基地か強化、これはや次の一歩から先はやってみるかどうか、やって成功するかどうかわからないってことあるでしょ。でこのまあ自分のためならさ、まあ自分で何ともできますよね。自分一人のことであったら、それは別にやってみたいか前出てきてもいいし、もううんざりして嫌ならさ帰ればいいわけですよね。でもやっぱ何かのためにやるって話になった時ですよ、その次の一歩、まあ、出すか出さないかは最後は情だよね。理屈でもないですよね。理屈でもなくて最後は情の世界ですよね。だからやっぱこう情の世界でつながってればね、それは一歩踏み出そうと思うんじゃないですか。それはあの戦いなんてもね、みんなそうだし、それはそのね戦場の戦いだけじゃなくて、おそらく明治維新の時とか西南戦争の時もそういうのたくさんあった、そういうのたくさんあった だろうし、それから組織の上もそうだよね。なんかここでやっぱり組織のため、お客さんのため一歩踏み出そうかっていうのはやっぱり情でつながってるかどうかでね、お客だって損得だけだよと、お客だって最後の損得しか考えてないっつったらね、それはここで終わりにしたっていいんじゃないの。でもどうしてもやっぱ行っていかないとお客さんね、もう困るだろうなと、ここは行くしかないなと、その情でつながってればやっぱそれは一歩踏み出すんじゃないの。もちろん上司との関係そうだよね、まあ、何言うてんだって、こっちに損ばっか振ってですね、自分でぬくぬくやっとるやったらそれはね、それは全く行かないわね。しかしまあどうしてもってことであればね、さっきの戦場の歩兵、戦場の歩兵じゃないけども、それは見ててくださいと、やってみましょうかということもそれはありますよね、はい。だからやっぱ攻めるっていうのもですね、かなり情がいるんですよ。やっぱだからそのまあ積極的な行動っていうのはやっぱり情で誰かとつながってるからできるんですね。そう、あの情の世界で孤立してると積極的な行動ってみんな取らないよね。子供でもそう、子供から大人までですね、情でつながってる人がいないとなかなか人は積極的に動かない。もう始終自分の身を守ることだけ、保身だけやってまして、あれじゃあ空回りして前進まないね。 守りはもちろん情が大事ですよね。だって守りっていうのは劣勢の時だから問題が表面化してみんな離れていくわけですよ。離れていく時にほっときゃそのまま割れてちりじりバラバラになりますから、そこを最後つなぎ止めるのが情の力だよね。政治であったら野党の時代だな。野党の時代をいかに上手に過ごすか、非主流派の時代だね。野党であり非主流派の時代をいかにこの、まあ、未来志向で過ごすか、剣道従来を期すために、未来志向で過ごすかっていうのは守りで、でこの守りがやっぱり情がないと守りできませんね。だから情のない政治組織なんて守り全然ダメじゃないですか。政権を失った途端にバラバラ、はい、バラバラで、で損得がうまくいかなくなった途端にバラバラ、みんな砂のようになるわけですよ。中国共産党なんか昔からそうだしね。あれはだから本当になんかひどいもんだと昔から思うけどね。まあそういう意味でもそのトランプ側なんてのはまあ今、まあ、表向きは守りですよね。表向きはってのはあれもそうたらもんだと私は思うんだけどさ、もう表向きは守りですよね。だからそのあちこちでラリーやってね、大会やって、まあ情でつながってるっていう様子よくわかるじゃないですか。あれですよ、この情でつながんなかったらね、守りができるわけないんですよね。だからこのまあもうそういう意味で言うと新自由主義者だとかね、社会主義者の統制っていうのはもう山越えたと思いますから、そうするともうあとは情だね。やっぱり情を磨くにどうしたらいいかって、やっぱり緊張を解くってことだと思うんですね。情っていうのはやっぱ緊張の症状じゃないかと私は自分でこう見てと思うんですよね。極度の緊張があるから、まあ、情が消えてってるみたいな世界で、この極度の緊張を解いてやらないとなかなか情って復活しないんじゃないかと思いますね。もともとないっていうんじゃなくて、何らかの事情で極度の緊張状態になっていて、で情が隠れちゃってるし、それからまあ腹も隠れちゃってるという状況だと思うんですね。ちょっと頭で考えすぎっていうか悩みすぎみたいになってて、でそれを理屈で治そうと思っても治んないですよね。やっぱなんかちょっとそのメディテーションみたいな話とかさ、リラクゼーションみたいな話とかね、あるいはなんか非日常体験とか、非日常体験とかいいですよね。言葉の通じない国ちょっと旅行してみるとかさ、その極度の緊張を解いてみた時になんか蘇ってくるなんか力じゃないかなと私はこう思うんですよね。だからその情が大切だって一生懸命勉強するなんてもっとそれ悪循環で、そういうことやめたと、もう理屈でその人生開くのやめようと思うとですね、なんか戻ってくるんじゃないかなと、まあ、実際にそういう人私結構見たことあるしね。っていうのはこうね、ビジネスだとか相場で最後簡単に行き詰まっちゃう人いるじゃないですか。もうだからそのリズメでやってて最後全部それ破綻したする時ってあるじゃないですか。でそのリズムやってる間極めて冷たい人に見えますよね。というか冷たい人ですけども、それ吹っ飛んだ後っていうのは、まあ、大変だったんでしょうけども、結構柔らかな顔してますよね。柔らかな顔して、情のある人に大体育ってますよね。顔の芝増えてますけどね。いい方向に転がる人ってすごくいますよ、本当にね。だから何度も人生やってみないとわからないんでね、理屈こねてて、やっぱそれで行き詰まったら理屈の世界突き抜けちゃったらいいんだね。言ってみればヒューズが飛ぶまで理屈考えてみたらいいと思うんだよね。そう、ヒューズが飛ぶまで理屈考えてみたらいいんですよね。どうにもならないとこまで理屈リズムでやってみて考えてみて、もういいと、もうわからないと、もう疲れたという時にそれ一応ピーク超えますからね。そこまでやっぱり突き詰めていかないと、なかなかその極度の緊張ってのは解けないんじゃないかと思うんですね。まあそんな意味では今回のそのコロナっていうのは、人々が極度の緊張を解く大きな私はテコになったと思うんですね。アメリカ人なんかほら今まで一人三つも四つも働いてる人たちがさ、仕事二つぐらい減らしちゃったって話よくあるんじゃないですかね。だからもう所得は下がってももういいわと、そんな極度の緊張でね、せわしなく働くのは嫌だと、いいことですよ。それはね、野党法にしても人手不足かもしれないけど、世の中はいい方向に向かってるわけじゃないですか。そういうなんかね、極度の緊張を解くのに、このコロナってすごい大きな貢献をしたように私は思うんですね。で、極度の緊張が解けた後大事なのはこの情ってやつですな。情がどうしても大事で、まあ、この情っていうのはですね、自然の情景って言葉がありますよね。自然と人の環境も実は情で結ばれてるんですよ。自然環境と人間もね、情で結ばれててね、和歌とか俳句とか見れば分かるし、絵もそうでしょう、音楽もそうでしょう、全部あれ情で結ばれてるんですね。ですからこの情っていうものはですね、人間関係だけじゃない、 動物でも自然でもね、植物でもね、みんなどこでもあるわけですね。やっぱこの世界が言ってみれば人に安定をもたらす、社会に安定をもたらすんでしょうね。まあ理屈もないと困る時ありますから、理屈も大事でありますし、当然腹も大事でありますが、やっぱこうなんか触れる時にね、安定を保つのがやっぱ情っていうもんだろうなというふうな気がしてるんですね。ですからこれから先はですね、まあ、攻めも守りも情が大切で、ぜひね、情ってことを大事にしてですね、やってみたら成功するんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。攻めも守りも情が大切ということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。